シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするというゼミナール、毎週1回土曜日にアップしてますが、今回はですね、音楽対談です。私のゼミ室にお客さん招いて、ゆっくりじっくり話をする、お話聞こうということでですね、今回来ていただいたのは福岡出身この方です。
シーバゼミナールをお聞きの皆さん、こんばんは、こんにちは。アナの大久保です。
はい、分かってた。やっぱラジオ好きっていうの分かるよね、大久保くんはね。もうなんかラジオ的な喋りをしてくれるよね。
ありがとうございます。
福岡出身の、ユニットアナの大久保純也さん、はい、オールドジュニア名義でソロ的なこともやり、あとメジャーシーンではやっぱりリリカルスクール、リリスクですか。
そうですね、リリカルアイドルグループのリリカルスクールの、楽曲とか作詞とかプロデュースが割と最近だと多めかなって感じ
ですね。うん、他の仕事っていうか、その音楽以外のこともやってて、コピーライター。
そうですね、なんかコピーとかなんかいろいろやってます。
その辺がさ、そのアナは言うたら福岡にいた時代が結構長くて、何年ぐらいまで？
2000年代で言うと2007年までいたのかな。
あ、はい、15、6年前。
そうですね。
だから、そう、最初の10年くらい、
はい、
はもう福岡でもちょっとブイブイ言わせてたんで。
そうですか。
ライブハウスシーンでもこうライブの打ち上げシーンでも面白い若いやつらが現れた的な。
打ち上げをメインに頑張ってたんで。
ああいうこうサンプラー使ったり。
はいはいはい。
バンドなのに、そのいわゆるただこう動機に合わせてなんかやるとかじゃなくて、うんうん、面白い使い方してたり、あとあの相方の大内くんがギターなんですけど、大内くんが牧田のドリルでドリル奏法するみたいな、はいはい、
やってましたね。
だからそういうなんかヒップホップとかテクノとかみたいな要素、エレクトロニックな音楽の要素もありつつ、なんかメタル的なのみたいなね。面白いバンドだったんで、どうかな、30代後半とか以上の人は、地元の音楽シーンをかけてた人は大体1回ぐらいライブ見てるよね、多分ね。
だと嬉しいですね。
だと思うんですけどね、最初に見たのなんだっけな、スモールサークルオブフレンズと、はいはい、トンチピクルスと一緒にやったあろうことか、あの元ブルーノート福岡の、
はいはいはい、
ビルボードで
ナウ&ゼンですよね。
ナウ&ゼンだ、はい、いやその前にも見たの、あの時が一番なんかこう流れがね、ちょっとこう福岡のシーンで独自色のある3組みたいなの一番若手みたいな感じだったんですけど、コピーライターもやったりとか、ちょっとな企画とかもやってるんでしょ。なんか
そうですね、なんか広告 ばっかりではないんですけど、
うん、
なんかその音楽やりながらその東京に行ってた時に働き出して、
うん
それで割となんかいろんな、音楽でとか音楽業界でいろいろこう得た経験を生かしながら、
はい、
なんかこう割と言葉を使っていろんな企業とかのサポートをしているっていう、
ね、
ことをやってます。
何やってんのかよく分かんないでしょ。バンドシーンのアナの大久保くんしか知らない人は、でも作詞とか、その、なんですか、言葉の使い方とか、はい、リリカルスクールもラップアイドルユニットだったり、
うんうん、
言葉でなんかやるっていう意味では通じるんですかね。
いろいろ本当つながってるのありますよ、
うんうん、
音楽で学んだこととか、
うん、
基本的にミーティングはとか、何ですかね、プレゼンとかは、
はい、
なんかライブと思ってやってたりするんで。
かっこいいこと言うね。あ、でも分かるかも。僕らはミーティングプレゼンとかで自分の伝えたいものをこう伝えようとするときは、
はいはい、
番組と思ってやってますからね。
ああ、そうですよね。
なんか受けたいとか思いますよね、
うんうん、
沸かせたいとか、
ここの辺がサビだみたいな。
ああ、 来た来たみたいな。僕らで言うとあのここが一番こうトークの、 あのオチとかね。
いやマジだ、セットリスト組む感覚でこうミーティングのねこうアジェンダを組んだり
してます。かっこいいこと言ってんな。そうか。
でもあのほらホフディランの小宮山由比さん
とか、はいはいはい、
まあ、もっと言うとほら藤原宏さんとか、
ええ、
その音楽業界の人でありながらなんかそういう渋谷区のブランディングしたりとか、
うん、そうね、企画マンとかプロデューサーでもあるみたいな。そうそう、
なんかだから割とこう通ずるものはあるし、やっぱ音楽業界って面白い人いっぱいいるじゃないですか。
はいはい、
だからそこにこうとつながっているっていうのをこう割とこうなんですかね、もっといろんなところに広げれたらなっていうふうに思ってますね。
そっか、藤原宏とか小宮山雄一君的なものと思えば分かりやすいんだね。やっぱほら福岡だと
はい、はい、
バンドはバンドみたいな、
はいはい、
音楽は音楽、バンド、ライブハウス出てるのがバンドだ、で それ以外の仕事はバイトだったり、
はいはい、
もう全く別みたいなイメージですけど、じゃないんやね。
まあそれ一本でねやるのはかっこいいんですけどね、
うん、はい、今なかなか、まあそりゃそうだね、
マルチに
今ほらあの若いミュージシャンっていうかもうプロデューサーっていうか若い人でこうネット上でもちろん勝負しなきゃいけない人たちは、
はいはい、
全部プロデュースできる人の方が有利よね。
いやそうっすよね。あとから最初からそのもう配信とかしちゃってるし、
ね、だからもう戦略も立てつつの、
はい、
まあ音作るのは本当今ねデスクトップで部屋でねワンルームミュージック的にやれちゃって、
うんうん、
あとこう友達で気の利いた動画とかビデオ作れるやつがいりゃね。
そうですね、まあ、動画編集能力なんてもう今なんかみんなデフォルトで持ってるみたいな感じ、ね、
あミュージシャンも若い子も
若い人
そうだよね、
もうスマホで。
そうだよね、うちの子とかも多分そうだもんな。全然音楽やってなくてもスマホで本当に簡単にちゃっちゃちゃっちゃ編集したりとか、
うん、
作れるもんね。
そうなんですよ。
そっか、だからまあじゃあ友達に動画うまい子いなくても自分でやれる子が増えて、まあいいことですかね。
まあいいことですね。ただやっぱこうね、それをこう突き詰めてやってる人たちはかっこいいなと思うし、
うん、
やっぱそういう人たちとこう一緒仕事したいなと思います
けど、ね。はい、まあまあそのなんだろう、ある程度、
うん、
全然そのミュージシャンのこと知らない人も、あっこの、ね、ミュージックビデオのミュージシャンかっこいいってビデオの方から入るぐらいのクオリティ、ね、うん、はありますよね。あそうそう、で全然話が進まないんですけど、
はい、
こうやってねなんかいろんなことやりながらすごくこう僕思うんですけど、まあそういう今のような音楽と他のこととこうちゃんとリンクしながら全部大久保純也という人がこうプロデュースしてますよっていうことをいろいろやってる、まあニュータイプの走りみたいな人やね。かっこいいけどね。
そう言ってもらえると、はい、
ね、だと思うんですよね。ニュータイプの走りだし、渋谷系の名残だし。ね、渋谷系ってもともとそういうもんじゃないですか。
そうですね。
ね、
遅すぎた渋谷系、
早すぎた
何なんですかね。
今なんですか。なんていうんですか。早すぎた夜遊び。違う。あ、今福岡在住なんですよね。
そうなんですよ、
ね、
2022年3年かなぐらいに、うん、戻ってきて、
うん、
まあ、なんかコロナでその仕事が結構どこでもできるようになったので、
はいはいはい、
ちょっと福岡帰るかっつって帰ってきて、
うん、
今は福岡に住んで
っていうことなんですよね、
はい、活動してます。
でやっと本題に入るんですけど、まあ、福岡に大久保君帰ってきてるっていうのを知りまして、はい、ね、去年かな、
うん、
に知りまして、で、実はこのポッドキャストのジングル最初と最後に流れてるやつ、
はい、
あれを大久保君に作ってって頼んだんですね。
そうなんですよ、ね、実は
で、まあ、それは皆さん、ね、お聞きの通りなんですけど、すごいいいなって思ってたんですけど、さすがだなって、ありがたいななんですけど、ちょっと BGM 一人で喋るゼミの時のね、
うん、
ある人から意見をいただきまして、やっぱその対談の時はいいけどこうやってね、
はい、
一人で喋る時ってやっぱりこうその講座ゼミで講座はいいけど、なんか BGM ちょっと薄くでもなんかあった方がいいんじゃないかと、
うん、
で言われてみたら、僕が好きなポッドキャストこう聞いてたら、あうっすらですけどね BGM 入ってたりするんで、
うんうん、
で、実は 今回大久保くんにまたあのジングルのあのビートのあの感じでなんかループさせて BGM 作ってよって言って、
はい、
そしたらもうできたって言って、
はい、
今日実は持ってきてもらって
作ってきましたよ。
持ってきてもらってっていうのデータ送れよって話ですけど、まあ、持ってきてもらったって一応言いますけどね。
はい、
で、今回ここからですあの本題はその BGM のお披露目です。
お、
ね、早速聞いていいですか。
どうぞ。
なんかこうないですかその前説は。
そうですね、まあちょっと聞いてもらったら分かると思うんですけども、
はい、分かりました。じゃあ、発注した BGM どんな感じなのか、ね、聞いてみましょう。はい、ありがとうございます。
はい、
イメージ通りです。
ありがとうございます。まああのね、ジングルを元にこう作
って、はい、もうジングルの出来がいいんで、まあどこ切ってループしてもなりそうだなと思ってたんですけど、
ジングルは今回そのマジでジングル割とあの作ることあるんですけど、ラジオジングルとか、
はいはい、
あのジングルからそのままこう曲に BGM に繋がってるようなパターン作る場合と、
はいはいはい、
ジングル単体で作る場合があって、うん、で今回そのジングルだけで作ってたので、
はい、
あんまりそのなんだろうその後そこをビートにするみたいなこと考えてはなかったんですよ。
ああなるほどね。
なので、
うん、
のあの後でその今回言われたんで、
うん、
まあ、ビートを使いつつ新たにその BGM 用にギターとかはちょっと追加したりとか。
ありゃー最初から言えよめんどくせえなとか思いながらね。いやいやいや、後で本当にねご意見いただいてね、あそっかと思ってさ、最初本当 BGM までやってもらう予定なかったんですけど、
いやいや難しい、なんかいろいろありますよね。僕もポッドキャストで好きなんで聞くんですけど、
はいはい、
なんかその逆にまだ僕の中でも答え出てないんですけど、
はい、
なんかそのずっと同じループが鳴ってるのが、
うん、
なんか音楽やってる人とかだとちょっとそっちに耳がいっちゃったりして、
はいはい、
気になるとか、
うん、
一方でなんかそのまあ鳴ってるのはいいけど あんまり変化がない、うん、ずっと同じ方が聞きやすいっていう意見もあるし、
そうそう、いや割と僕もそっち派で、
はい、
だからもう本当にワンループずっともうずっと同じのがこう鳴ってる。しかもまあ音量ちっちゃめで、
うんうん、
ほらせっかくほらポッドキャストってもうほぼ皆さんイヤホンヘッドホンで喋りを聞くみたいなとこあるじゃないですか、うん、
はい、
まあ音楽流れるとかもね、サブスク経由で音楽流せるとかもあるけど、
うん、
やっぱ僕もこうやって音楽のこと喋ってるっていうのをじっくり聞くっていうので言うと、まあ音いらないかなって思ってたんですよ、
はいはい、
最初でも確かにこうちょっとなんかある方が、特に今回は僕はもう一人でゼミ喋るとき、
うん、
一人で喋るときって、まあ、正直自分でこう喋りレコーディングするときもちょっとでもなんか音が聞こえながら喋った方がいいんですよね。
これだって一人でずっとあれ人撮ってるんですもんね。
そうですよ、ここです
ごいな。
なんでだってもう番組ラジオ何十年もやってきたら、まあ、普通っちゃ普通よ。
でもほらラジオだとほらいるじゃないですか、
ディレクター、
ディレクターさんとか、はいはいはい、一応こう何かこうリアクション見れたりするじゃないですか。
するする。
このなんか本当に一人でやってんだっていうのを今日目の当たりにして、
ええー、まあ今日はね大久保君迎えにいるからいいんですけど、いやでもね本当にまあでも基本はいますよ。
ああ誰かを、
このゼミ室に。
なるほど。
もうねお盆とかになるといっぱいいますよ。そういう話じゃない、そういう話じゃない。でもね本当になんかねいる気になるかどうかよね。
ああそれはプロですね、
ラジオのしゃ、そうまあねプロだもん。何十年もやってるから一人で喋る番組で、だってディレクターがなんかさトイレとか行ってミキサーさん忙しそうでこっち誰も見てないとかもあるじゃん。そういう時もさ、でも 基本結局こうディレクター、最初はディレクターさんとかミキサーさんに向かって喋る感じでやってるかもしれないけど、慣れてくると、うんうん、もうなんか向かいに人がこう座ってる感ですね、リスナー像みたいな、自分の思う、
はいはい、
あのリスナー像ですよ、こうすごい自分の中で、あ、こんな人に聞いてほしいなっていう人がいるんですよ、なんか。
うん、
お盆になるともっといっぱいいるんですよ。
それは怖いですけど。
それはいいですけどね。まあまあ、ポッドキャストはラジオみたいなもんなんで。
ちょっと迷うのが、
うん、
やっぱこう倍速とかで聞く人いるんですよ。
ああ、まあ今ね、タイパですか。
そう、特にポッドキャストとかだと、もう2倍で聞くとか、1.5 倍で聞くとか。
ああ。
たときに、
うん、
それ用にもともと BGM を落として作っとくっていう場合もあって、
へえ、
そう、なんかまあ BGM 言ってもそんなにかかん大きくはなんないですからいいんですけど、
うん、
割とそのまあちゃんとビートとかを入れた BGM の時に、なんかもともと気持ちいい BPM で作っておくと、
うん、
あの
倍速にされちゃったら、
倍速になるとなんかね、やったら後ろでチャカチャカ鳴ってることがあって、
はあ、
なんかだからこう情報系のポッドキャストとかは割とそういうので聞かれるので、
ゆっくりめにわざと
遅めに作っておくっていう、
は
ただ今回は、
うん、
まあ、基本やっぱこうラジオとか音楽好きの人が聞くと思うので、
そう、多分そんなにこうスピードを上げて聞いてないんじゃないかなと思うんですけどね、
って思って、うん、そういうのはなんかあんまり考えずに今回はやりましたね。
はい、ありがとうございます。まあやってみて、
はい、
多分次のエピソード、
はい、
次のゼミ、僕が一人で喋るゼミだったら次から BGM これ使いますから。
あ、よかったです。
その元のジングルもすごい好評なんですよ。
あ
れいいねって。
よかったです。
なんかこうあれなんかクレジットした方がいいのかな、今回、まあ、はい、言った、アナの大久保純也さんが作って歌ってますみたいな、
まあ、でもなんかこう後で分かる方がかっこよくないですか。
あ、 今だ、
はい、
今大久保かっこいいみたいになってる。
実はあれ、
実は
僕が作ってたんですみたいな、あの、
はいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
星野源さんとか。
ああ、そういうことですね。そういうことですね。あ、じゃあそうしましょう。
まあ早いですけどね、もう半年ぐらいで
もうバレちゃった。
バラす
っつか、まあね、番組出てもらっちゃってるね。番組っていうかポッドキャスト今出てもらっちゃってる、しょうがないですけど、あれだから、え、どこであれ歌も歌ってるってこと、なんかどこで作って録音したんですか。
あ、でも今もあの完全に制作はあの自宅で、
はいはい、
あのそんなスタジオとかではないですけど、自宅で、まあ、ある程度曲は作れるようになっているので、本当に。
じゃあボーカル撮りとか、
はい、
ボイス入れるとかもできる感じで。
そうですね、あの押し入れの中で。
押し入れの中でね、
はい、
いいね、
やってます。
そうか、やっぱ普通のマンションみたいな部屋。
そうですね、
結構みんなそうなのかな、やっぱボイスボーカルだけはちょっとどうしようみたいになるよね。あのさっきと言ってデスクトップでいろいろやったりとか、下手したらスマホだけで音は作れる人もいるけど、うん、ボーカルはね。
そうですね、まあでも歌い方がそんなにこうあの
優しく歌うタイプのね、はい、そっか、だからあれですね、考えてみたらボカロとかだとボイス、ボーカル、ボイス取る場所いらないっていうのもあるのか、
うんうん、
ボカロ使えばね。
確かに
そういうメリットもあるんだ、今急に気づいちゃった。うん、なるほどね。であれジングルの元になる音源とか、その音の感じとかは一から組んでるんですか、あれ。
今回のやつは割とそのなんていうんですかね、あの割とっていうか、まあ、ほとんどあのパソコンの上で作ってるので、
うん、
まあ、サンプリング、ビートはこうサンプリ、あのいろんな気持ちよとなんかこうネタをいっぱい持ってて、
はいはい、
でそれをこう割とこういうポッドキャストとかは、まあ、イヤホンで聞かれるとかヘッドホンで聞かれることが多いので、
うん、
なんかこうできるだけこう耳にこう
心地いい、
うん、音を使いたいなっていうのがあって、
あ、なんかこうマレット感っていうんですかね、
はいはいはい、
ポワンポワンっていうね、なんかマレット分かりますかね、聞いてるあなたね、あのなんですか、シロフォンとかビブラフォンとか木琴とか何でもいいんですけど、うん、叩く時に、
ね、
あの先っちょのあの丸いやつが硬くなくて、
はいはい、
柔らかくしたやつね、
布みたいな
のがついてるやつね、はい、あれで叩くとポワンポワンってなるじゃないですか。 あのああいうねポワンポワンポワンみたいな、
はいはいはい、
あれはいいですね。確かに、はあ、
よかったです。
心地いい、耳に心地いいですよね。
なんか割と音選びをこう大切にしてますね。
ああ大事よね、うんうん、いやすごいいいの選んでもらって、であれこう出だしの部分とかあのチャイム感ですよね。キンコンカンコンみたいな。
いやそうなんです
よ、そういうなんか音ですよね。あの音っていうかメロディーですよね。
なんかそのシーバゼミナールっていう番組、
はい、
音楽の時間っていうのを聞いて、
うん、
まあ、なんかジングルせっかくだからなんかその学校のチャイムの未来版という か、
うん、
な
ん
か今の新しい学校のチャイムを、
はい、うん、新しい学校のチャイムなんかそんなグループいるんじゃない新しい学校のチャイムズ
っていうい
いですね。
まあなんかコンセプトみたいなのを立てて作った、
うん
って感じですね。
素晴らしいな。なんかこう適当にこう、いや本当にねごめん、あのちゃちゃっとこうあの手癖でちゃちゃっと作ってもらってもよかったんだけどそんなに一からコンセプトを考えて煮詰めて選んで作ってもらうって思ってなくて、
いやいやいや、そのコンセプトなんか考えて、
うん、
学校のチャイムについてこう結構調べたんですよ。
はいはい、
まあなんかあのまあ、あれもともとこう教会の鐘みたいなのから
多分
来てると思うんですけど、
うんうんうん、
でこうあの音階を最初の4音を、
うん、
あの音階出して弾いてみたら、
ええ、
あのアドナインスってコードになるんですよ。
ほう、
要はこう9度の音が入ってて、
はいはい、
で僕そのアドナインスってコードがめっちゃ好きで、
うん、
あのなんていうんですかね、まあ、普通のメジャーコードよりちょっとこうキラッとしたポップ、なんか爽やかな感じ、
はいはいはい、
でその最初のキンコンカンコンって4つ、まあ最初の3つを鳴らした時点でアドナインスになるんですけど、今回ので言うと B アドナインスっていうのが多分なるんですけど、
はいはい、
なんかその鐘だから要はこう和音になっていくじゃないですか、どんどん、
ああ響くからね、ずっとこう残ってリバーブみたいに残って全部合わさるよね。
そうだからこう最終的に4つなった時にアドナインスの響きになるっていうのがなんかこう今回気づいて、
うん、
あこれなんかよくできてるなと思って、
うーん、
なんかこうチャイム、新しいチャイムを作ろうと思ったんですけど、
うん、
まあ、なんかこれすげえよくできてるから、
うん、
実際なんか作曲家が作ってるっぽいんですけど、
へえ、
なんかじゃあこれをベースに、
うん、
まあ、さらにこういろんな和音足して、
はい、
作っていこうっていうのでこうなんか作った。
すげえミュージシャンだったね。
ありがとうございます。
いやなんかちょっと面白い。やっぱまあ音楽だけじゃなくて現場の人のリアルなこう作ってる話ってもう超面白いんですよね。こっち帰ってきていろいろこうまた DJ だったりライブだったりとかあるんでしょ？
そうですね。あのライブはまだできてないんですけど、
はい、
割と DJ とかをやらせてもらってて、
うん、
はい、割とその辺で。なんか気軽に回しております、
はい、敬語になるのかな、野俣さんが多いですかね、
はい、役員ですかね、
役員
野俣さんで、はい、大体月1ぐらいではなんかイベントやったりとか、
はい、なんでねちょっとチェックしていただきたいんですけど、はい、DJ の時とかどんなのかけてるの今。
やっぱリリカルスクールのプロデュースとかをやってるので、こう最近の音を聞くんですよね、めっちゃ、
うんうん、
なので割と最近聞いてる、まあなんかヒップホップとか、
はい、
割と新しめのものをかけ、最近はDJ ではかけてますね。
それは日本もの、アメリカもの、
いや海外のが多いですね。
アメリカとかイギリスのも面白いもんね今ね、
うん、
もうなんかヒップホップだか R&B だかエレクトロニックミュージックだかもうなんか全部ぐちゃぐちゃ、ジャズだかぐちゃぐちゃになって相当いい感じよね。
そうですね、もともといろんな音楽がこう自分がやってるものもこう混ざってるので、
はいはいはい、
まあ、なんかそういうよりこう混ざった音楽が好きですね。
あ、
聞くのはヒップホップとかで、
はい、うん、
JPEG マフィアっていう、
はいはいはい、
ラッパーっていうか、
ええ、
のアルバム、
はい、
とかが良かったですかね。
あ、
レミウルフ、
はいはい、
っていう女性のシンガーソングライター、
はいはいはいはい、
ベニーシングスとかと一緒にやってる、
はいはいはい、
あの辺がなんか結局ヒップホップとかをなんかこうベースにしつつ、
うん、
割とこうちゃんとメロディーがあったりするもの。
僕は南アフリカのタイラが今すごいイギリスとかでガンガン行っててアメリカにも火ついてるんですけど、 タイラーがですねかっこいいな。ちゃんと南アフリカのダンスミュージックとか、ね、あのベースミュージックとかをポップにすごいしてて、タイラーかっこいいなと思ってるんですけどね、あそういう話は置いといて、はい、まあ、だからそういう新しいものを結構 DJ でもかけてですね。
そうですね。
ね、でまあ本体というかアナなんですけど、
はい、
サブスクでこう自分たちの初期の曲とか今聞くわけですよね。
はい。
だ時に、まあ、そのライブでどう再現するかとか今の曲とどう並べるかとかいう発想はあると思うんですけど、単純にこう聞いた時にどう思うの？え、違う、普段聞く？あの初期の自分たちのアナのアルバム CD とか聞いてた？
いや昔初期のはそれこそ僕もそのサブスクに基本今はサブスクで聴いてるので音楽、
はいはいはい、
でないからなかなか聴いてないですね。
そっか CD はあっても
一応あるんですけど CD は
サブスク普段聴いて楽しんでるからちょっと穴聞こうみたいな。じゃあまあサブスクに入って、
はい、
自分たちで聴くっていうあそういう時どうなるんですか？若いけど面白いことやってんなみたいな感じなのかな。
いやでもなんか
恥ずかしい照れるみたいな
感じ。直したいとこいっぱいあります
ね。あそっか。そうなるのか。今の自分たちのスキルとかこうプロデュース能力ならこうならない、もうちょっとこうしたいみたいな。
いやめっちゃありますね。それこそ今回その登録するときとかに、まあ一応聞き直して、
はい、はいはいはい、
これちょっとこう新しいバージョンで入れたいんだけどなとか、
うん、
まあ、なんかちょっとこうマスタリングし直したいなとかあるんですけど。
やっぱそういうことなんだね。まあ、ほらそのサブスク解禁とかじゃなくても、まあ、ベスト版作るとかいう時とか、
はいはい、
ほらちょっとボーカル再録みたいなのあるじゃないですか、
はい、
とかちょっとこうマスタリングし直しとかこう、まあ、若干こう弾き直しして入れたとかいうのあって、
うん、
でもそのバンドのとかそのミュージシャンのファンは、あ、自分のあの聴いてたあのバージョンで普通にベストアルバム入れてくれたらいいのにみたいなね、なるよ、うん、なることあるじゃないですか、
はいはい、
あれが自分の中のね、その穴なら自分の青春の穴はこれだみたいな、
うん、
でボーカル取り直してんのみたいななったりとかね。まあわがままですからね、聴く人はね。
まあでもその当時のしかやっぱできなかったこう、
うん、
まあ拙さだったりもするから、まあ、それはもうそれで出しとくことが価値あるかなと
思う。いやそう思いますよ、うん、それは何だろう、逆にほら今それをやろうと思ってもできなくないですか、その、うん、あんなにこうなんかちょっと言ったらカオスな感じのものって、
はい、
今作ろうと思ってできますか。
いや絶対できないですね。あのもうそもそも音楽、日本の音楽のなんかこうレベルとかクオリティが、
はい、
もう多分10年ここ10年ぐらいでこうぐんと上がってるじゃないですか、
はいはい、
だそれこそこう全然いわゆるメジャーデビューとかしてないミュージシャンでも、
うん、
もうなんかあこんなクオリティのものを出すんだとか。
そうですね、
もう楽曲のレベルも全然違うので、
うん、
だ当時のやっぱファーストとか聞くとなんかこれでよくデビューしたなって思うんですけど、
うん、
でもなんかでもやっぱ当時とか自分未だにこう続いてる世界観とかもあるし、
はいはいはい、なんですかね、そのまあ途中からアナもその歌物としていいメロディーで、
はい、
その大久保くんらしい情けなくかっこいいみたいな、こう男の情けないロマンみたいな、
はい、
すごくうまくいかないけどうまくいきたいあの感じとかの詩がすごい僕好きなんですけど、
うんうん、
とそのまあ歌とかメロディーを重視するようなバンドサウンドみたいにこう変わっていくじゃないですか、
はい、
それはそれでまたいいと思うし、その最初の頃 の, あのさっきも言ったカオス感というか、まあ、飛び道具感というか、
ね、はい、
なんかこう面白いことしてやれみたいな。
そうなんです、やりたいことがめちゃめちゃあって全部やってたみたいな感じですね、
はい、それある程度やってきてとか東京行ってからしばらくしてとかちょっとなんですかね、こう煮詰めようとかこう整理しようは違うかもしれないですけど、こう絞ろうみたいなとこあったんですか。
あ、まあ、東京っていうよりなんか年齢ですかね、多分
あ
30代になって、
うんうん、
なんかそのそれこそやっぱ周りのとか 僕自分より若いミュージシャンが、
はい、
自分より普通にもうまかったりとか、
うん、
なんかこう楽曲がなんかこう音楽理論とかちゃんとしてたりとか、
はいはい、
それ正直ファーストアルバムとか、
うん、
あのベース普通に外してたりするんですよ、
はいはいはい、
あの音階とか、
うん、
でもなんかそういうのがこういろんなミュージシャンとこうやっていく中で、
うん、
まあ、ちょっとこう自分もこう背伸びというか、
はい、
ちゃんとしたもの音楽をやりたいなっていう思いもあって、
うん、
割とこう楽曲を何ですかね、理論とか勉強してみたりして、
はいはい、
っていうのも経て、
うん、
ただやっぱ最終的にはやっぱ自分の強みはもうそこっていうよりは歌詞とか、
うん、
やっぱメロディーの方だなっていうのが、う
ん、
まあ、30代経て分かってきて、
なるほど、
またそこに戻ってる感じはしますけどね。
あの初期のこう飛び道具でやんちゃなサウンドに影響を受けて、うん、大人のやんちゃサウンドになる可能性はありますか？
ああ、でもなりたいですね。
なりたいですね。
何にやっぱこうビスティーボーイズとかが一番好きですね。
ああ、大人のなり方としてね。
はい、
ビスティーボーイズとかまあ本当にまさに同じようなことかもしれないですね。初期のあのハードコアパンクともうなんか乱暴なヒップホップの時は多分音楽理論とかね、
うん、
関係なくやってたと思うんですけど、だんだんこういろんなスキルを身につけて。より立ち悪くなってるというか、いい意味で。あれはでも多分そうですね。なんかいいお手本かもしれないですね。
確かに。
ねえ、大内くんは何やってるんですか。なんかあんま大内くんの動きを聞かないですけど。
今だから僕が福岡にいて、
ええ、
あの相方の大内が東京にいる、まあ、遠距離の状態なので。
はいはい。
なので制作はまあ前からそうなんですけど、僕が割とこう。デモとかを作って、
はい、
で、まあ、これギターアレンジ考えてとか渡して、
うんうんうん、
で、まあ、前だったらそのスタジオ入って、
はい、
一応バンドでアレンジとかやってたんですけど、まあ、最近はだからもっとデータのやり取りでやってるって感じですね、
うんうん、
まあ、でもレコーディングするときはまた東京で集まってというか、うんうん、一緒のスタジオでやってはいますね。
あ、どうですか、レコーディング、
はい、
やってんすか。
あのたまに
え、それはなんかもうやっぱこうとりあえずこうそうやってやり取りして上がった曲を、
はい、
まあ、この段階でこのバージョンでちゃんとレコーディングしようみたいになる。
そうですね。でなんか去年出した曲とかも、
うん、
結局その、まあ、プロデュースとかを一緒にやってもらってる上田さんのスタジオ、自宅スタジオで撮ってるんですけど、
はい、
なんか3人で集まって、
うん、
でまあ、なんか機材はそのまあ何ですかパワーアップしてるけど、
うん、
結局なんか中学生の時に最初にやった、
うん、
その誰かん家に集まって、
ええ、
なんか夜な夜なずっとループ作ったりしてるっていうのが、
うん、
なんか40超えても一緒のことやってんなっていうのは思いましたね。
違う、今一瞬ドキッとして40超えたんだね。
40もう超えました。
すげえ。あの大内くんも大久保くんもこう童顔なんでなんかいつまでも変わんないんでドキッとしますね。
だから15、10中学で結成してるんで。
そうですよね。中学の時は、
はい、
本当にポテチ食って。わかんないです、ポテチかわかんないですけどポテトフライかわかんないですけど、なくて あいつ面白いなとかあの子かわいいとか、
うん、
そういうとこでしょ。
そうです、ね、
元は、
はい、
そういうあいつ感じ悪いとかそういうところから曲ができたりするわけでしょ。
あ、でも僕の場合あのもう初期衝動が失恋だったので、
はい、ああ、もう最初から。
そう、
中学の時
の初めてオリジナルの曲作ったのが、
ええ、
その当時好きだった子に振られた時なんですよね。
はあ。
だからマジで変わってないですね。
変わってないですね。
今もそれの感じでやってる。40歳超えて。
ちょっと待ってくださいよ。そこも変わってない、ね、ノリが変わってないですね。あ、じゃあ今なんで曲作る時もその大久保君の作曲のこのテーマじゃないけどモチベーションじゃないけどそういうのは。やっぱ失恋とかうまくいかない恋とか
が、まあ、一番欠けるんですけど、
はい、
そこもやっぱ割と それこそプロデュースとか、
うん、
なんか人のものを書くようになって、
はい、
あ、なんか、
はいはいはい、
まあその辺はこううまくというか、
ああ実体験じゃないところも、
そうですね、
そうそうだ、リリカルスクールは下曲も参加してんだっけ。
はい、ただまあ詩がのことが割と多いです、
ね、詩
と
ですよね、
あとなんか楽曲のそのコンセプト、それこそコンセプトを作って、うん、はいはい、こういう感じでやりましょうみたいな、
うん、そういう時はこう自分のこう実体験が来るものとかはもうほっといて、
そうですね、だってまあ
もうリリスクのメンバーになったぐらいの感じで、
はい、20代の女の子が歌う曲をやっぱこう書くので、なるべくこう自分を消すというか、う
ん、はい自分を消すなんかこうリリスクの曲リリックで、
はい、
なんかこう大久保くんみたいな人間を振っちゃうみたいなのは書けないですね。
書けない
やっぱこううまくいく感じの、
うまくいく、いや
ウキウキな感じのにいく、
その辺もでもリリスクももう4年ぐらいやってるので、
はいはい、
で、
まあ、いろいろ
メンバーも変わってきてるので、
そうですね、
あのやっぱってやりだした当初は僕もそのアイドルプロデュースみたいなのやったことなかったから、
はい、
まあ、結構あのいわゆる昔から見ているような性概念にこう囚われてやってたんですけど、
うん、
まあ、なんかやっぱこう今それこそリリカルスクールはあの男女混成グループになってたりとか、なんかメンバーもだいぶこう今の子たちになってるので、
うん、
今は割と何ですかね、別にこうアナの曲ではやんないけど、
うん、
でもナチュラルに結構自分の思ってることを書いてもそんなにこうズレはない状態になってきてる気がします。
なるほどね。
まあ、曲の歌詞の内容もだし、
うん、
あの普通に楽曲としてもこう幅が広がったので、
うん、
あの割と僕が上げたデモをそのまま再現できたりもするし、
そっかそっか、
はい、うん、福岡のアイドルグループとか、うん、まあ、別にアイドルじゃなくてもいいんですけど、
はいはい、
アーティストとか、
はい、
なんかあのここ1年でも結構地元で気になる人とかいたので、
はい、
なんか一緒にやれればなっていう思いはあります。
それは名前は今出してもいいんですか、気になる人は。
あ、でもなんか最近だとあの岩崎桃子さんっていうシンガー
さん、ああ岩崎桃子さんはみんな言いますね。六本松蔦屋のコンシェルジュ松尾宗義さんのイベントで歌ってたりとかね、そうき、
うん、
くんのレーベルのイベントでジグザグズと岩崎桃子さんととかね、うん、やってたりとか、
八の字っていうバンドもやられてて、
うん、ああバンドもやって
る、はい、バンドの方も全然音が違うんですけど、
うん、
バンドの方のライブも見に行ったり、
うーん、
はい、
やっぱすごいな彼女は、なんかいろんな人に引っかかってねえチェックされてるな。なんかそういうほら地元のじゃあミュージシャンとかのアイドルとか、
はい、
今後こうどんどんつながってって、
うん、
なんか一緒にやれたらとかプロデュースできたらとか。
そうですね、うん、なんかこれね、番組音楽好きが聞いてると思うので、
はいはい、
ぜひなんかあの大久保いるので、
はい、あそうそう
作詞とか、
うん、
なんかこうラップもかけますので。
そうですわ、多分これポッドキャスト、あのもちろんポッドキャストなんでね、全世界聞いてもらってるよ、聞いてもらってるんですけど、福岡の音楽関係者とかミュージシャンはあの僕は直接聞いてねっつって、
はい、
聞いてもらってるはずなんで、ちょっと大丈夫だと思いますよ、福岡にいますよ、
お仕事くださいプロデュース業はね、確かにリリスクがメイン結構まあほとんどで、
はい、
あとなんか鈴木福君とか、
はい、
なんか一回やったりしてるん
ですけど、福君？
鈴木福君の曲
か、知らなかった、
プロデュースしたり、なんか YouTube で見れたりするので、
あ、福君、鈴木福で YouTube で探すと出てくるの、
はい、
なんていう曲ですか？
天才じゃなくてもっていう、まあ共作で、元オーサムシティクラブの松坂君っていう人と一緒に作ってるんですけど、
はいはいはい、
僕は書いてます。
はあ、ちょっといろいろやってんね、
はい。
ちゃんと自分のこだわりとかね、あの発注されてそれに沿ったことをやるだけじゃなくて、こうこだわりのある人なんで、
はい、
面白いのができるんじゃないかなと思いますよ。
はい。
し、まあ本当あのちゃんと真面目なあの将来的な話とかすると、僕も自分がミュージシャンでもないし、音楽作るとかいう人間じゃないですけど。そうじゃなくてこうやってコーディネートしたりとかつなぐとか、
うん、
そういうところで やっぱ言ってもこの福岡の福岡でやってる人、音楽やってる人で面白そうな人がもうちょっといい形になったりとかね、
うんうん、
もうちょっとこうお金になったりとかね、
はい、
そのもうちょっとのお手伝いとかがまずできるのかなと思ってやってるんですよ。
ありがとうございます、
だからね、大久保君とかもそこにね一緒に、さっきの岩崎桃子さんだけじゃないですけど、
はい、
なんかいいなって思う、面白いなとかいいなって思う人たちがね、もうちょっとこううまくみんなに聞かれるようにとかね、もうちょっとこう音楽が面白くなって、さらに面白くなったりとかね、
うん
うん、するといいなと思いますね。
そうですね、僕もせっかく戻ってきたので、まあなんか福岡だけじゃないですけど、
うん、
福岡中心に何か動けたらなと思ってます。
ぜひ大久保くんへの発注も含め大久保くんいろいろ SNS とかやってますよね。
はい、 X インスタですかね、
やってる、 X とインスタやってるんで、大久保純也ですぐ検索したら分かるのかな。
まあ、純也大久保で出ると思います。
はい、はい、純也大久保、まずはこう、あ、アナいたなって懐かしいなの人も、あと若い方でアナ、福岡でその面白いグループいたんだって今思った方は、サブスク、
はい、
これがですね、初期の、音源がサブスクで、
そうなんですよ、2005年にデビューして、
はい、
2007年ぐらいまでソニーミュージック所属してたんですけど、うん、
はい、
それ以降 のインディー版というか、セカンドロイヤルというレベルから出してるものはサブスクにあったんですけど、うん、
はい、
そのファーストから4枚目ぐらいまでがなかったので、
うんうん、はい、
今回ちょっと原版をこう譲っていただきまして、
お、
自分たちからこう出せるようになったので、
はい、
ファーストサイプレスってアルバムからフラッシュっていうアルバムまでが
聴
けるようになったので、うん、
はい、
懐かしいと思う方とか今聴いてもちょっと、あ、これいいかもって思えると思うので、
うん、まあ、さっき言ったそのまだカオスなやりたい放題の、
はい、
飛び道具もいっぱいありの、
はい、
ちょっとそういう勢いでやってんだっていうのを聞いてもらって、
はい、
でセカンドロイヤルになってからのはまたそれはそれでね、
そうですね、ま
あ、よりさっきの話ですよ、大人になったアナが、
はい、
ね、大人のあなたにこう、ね、ちゃんとしみるポップでおしゃれなやつをやってますから、
はい、成長をね見て聞いてもらえれば、
はい、サブスクチェックしていただきたいと思います。ということで、また何か動きがあったりとか、
はい、
また何かお願いするときとか、
準レギュラー狙ってるぐらいで、
おっとということで今回のゼミ、アナの大久保純也さんを迎えて対談、音楽対談だったんですけども、今回のゼミに関する感想、ご意見、質問、大久保君へのメッセージ、仕事の発注は直接がいいか何、かありました、メッセージ何でも、僕シーバユー、公式ホームページあります、シーバユー、シイタケのシー、葉っぱの葉、カタカナでユウ、検索してもらって、で公式ホームページの下の方に問い合わせフォームあります、ここにメール送っていただいてもいいですし、最近ちょくちょくね感想とかいただいて嬉しいんですけど、あとまあ SNS、 僕も X インスタやってますんで、そっちにメッセージ飛ばしていただいても OK です。ということで、シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、この時間はアナ、大久保君、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
また次のゼミへのご参加、ゼミ生のあなた、お待ちしております。